マディウェブポッドキャストは、マディの意味が泥であるように、ウェブフロントエンドの開発現場における泥臭い話などから学びを得ることを目的とし、実際に明日から使えるかもしれないウェブフロントエンド知識や技術を参加者の皆様と共有し合うことを通して、フロントエンド界隈の役に立てるように思いを込めて発信しています。
はい、それではマディウェブポッドキャスト、本日も始めていきたいと思います。本日はですね、ちょっと皆さん結構タイトルで気になってるかと思うんですけども、ベテランと新卒、新卒が気になることをベテランに聞いてみたという回です。はい、ということで今日3人のゲストの方にお越しいただいております。アメバライフから原和成さん、株式会社アベマ TV から付近原信也さん、 AI 事業本部アプリ運用センターから池田海人さんがお越しいただいております。じゃあ軽く原さんの方から最初自己紹介お願いします。
は
い、
自己紹介ですね。はい、はい、今回ベテラン枠で呼んでいただきまして、まあベテランなのは事実なんですけど、もう入社してから何年かな、結構まあ十数年経ってるので、
ザ・ベテランですね。
はい、晴れてベテランとして、ベテラン代表として今日はお話できればと思っております。基本的にはメディアのウェブの開発をしております。はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ次付近原くんお願いします。
はい、株式会社アベマ TV で今ウェブフロントエンドエンジニアとして開発している付近原信也と言います。で、自分に3卒の4月に入社したので、出来たてほやほやの新卒という感じで、今日はベテランの原さんにいっぱい質問していきたいなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。もういっぱい聞きたいですね。
はい、いろいろ聞きたいことあります。
次池田さんお願いします。
はい、 AI 事業本部アプリ運用グループの池田と言います。付近原さんと同じ 2,3 卒で Web フロントエンジニアとして働いております。
たくさん質問投げていこうと思うので、よろしくお願いします。
お願いします。
2、3卒っていうのは、2023年の卒業で、今年の、今現段階、7月、もう後半ですけども、の4月から入社している、もうザ・新卒という方たち2名が、今回気になることをベテランの人に聞いていきたいという企画なんですけど、多分すごい質問用意してきてくれた感じですよね。
はい。はい。用意しました。
誰かで来て、誰かで来て。
じゃあ、僕からいいですか。
金原くんから。
はい。じゃあ行きましょう。
はい。はい。ですね、自分が気になっているのが、技術の先読みというか、この前の CADC のセッションで、原さんが今後の技術、こうなっていくよね、移り変わっていくよねって話をされていて、なんかそういう技術の先読みをする能力っていうのが、まあすごいなと思っていて、で、自分としては、なんかウェブの誕生から、現在に至るまでの技術変遷を知ったりだとか、まあ、今までの技術にどんな課題があって、なんで生まれてきたのかっていうことを、まあ、理解するっていうのが結構大事なのかなと思っていて、まあ、技術は螺旋構造を描くっていうふうに言われてると思うので、はい、過去の背景知ってると、まあ、時代の流れを先読みできるのかなって思うので、まあ、その、すでに時流を読むことができる原さん。
ベテランの原さんに、なるほど。二つあって、自分のことで言うと、先読み、そんなになんか意識したことあんまりなくて、はい、まあ、したとしても半年とか、一年、まあ、あるかないかなぐらいな感じではあります。どっちかっていうと、その変化に対応できるように、どういうことをしとくといいのかみたいな感じで実際は動いていて、まあ、そのためになんかまあ、過去起こったことを知ってたりとか、うん、できるだけその対応できる幅を増やすように、なんかこうトピックを集めていったりとかっていうのはあります。あとはまあ歴史が繰り返すみたいなやっぱよくあって、この間の CADC の発表でも結局繰り返してるっていうか、いいところをかいつまんだものが次の自由になるみたいなところはあるので、うん、はい、そういうこうスポットスポットで集めてるみたいな感覚の方が近いかなって、うん、個人的な動きとしては。
ありがとうございます。
なんか結構普段の業務から学んできたみたいな感じなんですかね、そう
ですね。そうですね。一番効率がいいのはやっぱり業務の中で学べるっていうことなので、まあできるだけその自分の興味があることやりたいことと事業とか組織で求められていることをマッチングさせて、で、それでやっていくっていうのが多分一番効率いい方法なので、必ずなんかあるんですよね。その意外となんかないなと思ってたりしても、こんだけ大きな事業とか組織だと、どっかしらにあるんで、そこをこうマッチングさせるのを考えてるっていうのは昔から結構やってましたね。好きなことばっかやってるなと思ってる人もいるんですけど、まあそういう動きは、はい、意識していたりはします。
なんかこう課題があったらやっていくっていうのも繰り返し繰り返し、
はい、それを繰り返してる、はい、イメージがあります、
ね、うん、
いいですね。
そのスポットスポットで撮っていく、そのスポットのここ選ぼうみたいなのって、そこの勘どころみたいなのあるんですか？
は
い
は
い
は
い、
結構、まあ、一つは、その、もうすでに話題になってるってこととか、多分皆さんも感じると思うんです。うん、まあ、はい、なんか、インターネットとか、ちょっとメディアの名前が変わっちゃったんでね、みんながよく使ってるソーシャルメディアとかもね、ありますけど、うん、この放送の頃はどっちで呼べばいいんですかね。X ですかっていうね、ありますけど。
変わったやつですね。はい、鳥さんから、
鳥さんじゃなくなっちゃったやつなんです、はい、だと思うんですけど、はい。とかで、まあ、話題になってるのをまずは見て、その時にちょっと意識してるっていうか、自分がただ好きなだけかもしれないですけど、結構反対の意見を見るようにしてて、そうするとこう立体的に見るようになってくるんで、
はい、
結構やっぱ立場とか作ってるものによって意見は変わるなっていう思いがあって、うん、まあそのユーザーサービスなのかとか、クライアント向けのサービスなのかとか、まあマネージャーなのか、まあそうじゃないのかとか、いろいろこう立場によって見えるのも変わってくるので、そこをちょっとこう、一個のトピックに対していろんな面からこう吸収するようにして自分の意見に反映させるみたいなのは意識してます。
ああ、なるほど。確かに反対意見とか見ると、いろんな、なんて言うんでしょう、イメージとしてはこう、球の、立体の球みたいなイメージで。
そうそう、なんかで、そうなんですよね。そうすると自分の意見がちょっと変わってくっていうか、あ、これ嫌いだなみたいな感じで見るのやめちゃうと、なんかそこが立体的になりにくいっていうか、自分の領域から超えにくいっていうところがあるので、
はい、
ちょっと見てみるようにしたりとか、まあ、自然と流れてきたりしますよね、あのメディアの反対意見とか、
ね、はい、
っていうのは割と昔からちょっと反対側を見るなのみたいなのを意識したりしてます。
やっぱ見る立場によって全然違う意見とか多いですもんね。
びっくりしますよ、まあ、最近だと会社の中でもいろんな事業をやってるんで考え方違ったりもしますよねっていうのも面白い。昔はメディアがほとんどだったので、わりかしみんな同じような意見を持ってた。まあ、その中でも違ったりはしましたけど、
うん。確かに今事業部いっぱいありますからね、事業部自体でも考え方、アプリの作る、例えばクオリティを重視してるだとか、スピードを重視してるだとか、いろいろありますもんね。
はい。やっぱそういうのによって、選ばれるものは変わってくるのは、まあ、あるかな。はい、
なるほど。じゃ結構その、時代、なんかこう、いろんなメディアとか見てると、なんかこの意見が明らかに正しそうみたいなのがドーンって出てきちゃうと思うんですけど、はいはいはい、それはその人の意見であって、まあ、他の角度から見るといいところもあるし、その技術選定とかにおいても、はいはい、まあ、みんな違ってみんないいっていうのが、
そう、なんか正しそうとか、なんかちょっと間違ってそうみたいなのは確かにあるかなと思ってるんですけど、うん、まあ、その幅っていうのは結構立場とか好みとかで判断されるところがあるかなと、まあ、結構曖昧なラインが多いと思う。そこをこう判断できるような素材を集めていくっていうのがやってることかなって、はい、
ありがとうございます。
そう、本当おっしゃる通りですよね。本当にいろんな意見とかで結構好みとかも変わってきます。
好みも結構、ね、長年の技術選定とか一緒に働いてる皆さん、メンバーの人とか先輩とか後輩とか見てると、まあ、好み結構影響、まあ、自分もそうですけど、うん、影響しますよねっていう、やっぱ作るものが、うんうん、
確かに新卒の人めちゃくちゃその辺気にする感じがしますけども、なんだろうね、いいことを聞けたんじゃないかろうかと思うんですけど。
はい。とはいえ途中から入るとね、今のに合わせなくてはいけないっていうのも多少出てくるんで。
あ、確かに。
ね、好みだけ発見しにくいとか確かに。
うん。難しいところですね。ありがとうございます。池田さんは質問ありますか？
はい。今どんどん生成系 AI というのができてきてると思うんですけど、まあ、こうベテランの観点から今後こうフロントエンド開発において生成系 AI によって不要になってくると思うかっていうのを聞きたくて、まあ、あと仕事奪われる部分っていうのはどうしても出てくると思うんですけど、まあ、どういうスキルセットをこう特に新卒っていう面から持っておくと、はい、エンジニアとして今後仕事をし続けられるかっていうのを聞きたいです。
はい、
これみんな気になってますよね。
なんかいろんなところで聞きますね。はい、聞きます。まあ、極論自分もわからないみたいなところは正直あるんですけど、まあ、なんかこれを質問いただいて今考えたことで言うと、やっぱエンジニアの仕事って結構何かしらの課題を技術で解決する仕事であるので、まあ、基本的には問題を発見して、でそのための解決策を こう出して、で、はい、何かしらの実装で解決して、まあ、それをモニタリングするっていう、こう、サイクルかなと思っているので、
はい、
まあ、そういう問題を見つけたり、構造化したりするスキルっていうのは、まあ、今後も役に立つのかなっていうふうに思っていて、はい、まあ、逆にその作る部分のコストはもしかしたらすごい減ってくかもしれないんで、なんかどんどん作っては壊しみたいな世界観はもしかしたらすごい長いページで来るかもしれないです。一個すごい想像してみたんですけど、原さんってソースコード書いてた世代ですかとか言われる時に来るんですけど、なんかさすがにそこまで来るのかちょっと分かんないですけど、どうなんですかね。
来そうですよね。
来ますかね。
今もはやコパイロット使うとタブしか最近押してないです
ね。タブエンジニア
タブエンジニア、確かに。
なんかじゃあコード書く能力というよりは全体的に設計とかもそういう部分に目を向けられるエンジニアだと結構長続きしたりとか、そういう考え方なんですか。
そうですね。やっぱ根本的にはなんか技術の力を使って課題を解決してこう価値を出すっていうか、まあそういう仕事かな。他のエンジニアとかも含めて、そう、まあ物を作る仕事であるんですけど。
ああ。
ソースコードはその一個の手法ではあるかなって、なんかもちろん綺麗な方がいいとか思いますけど、ただの手段だとまでは全然思わないですけど、
なるほど、
メンテナンスしやすいとかあると思うんですけど、
はい、
結構作るコストは減っていくのはまあ明らかというか、時間短くなったりとかですよね。本当にさっきも言ったコストが減ってったらソースコードがいいからどんどん作って壊しになるんです。どうなんですかね。
どうなんですか、
そこまでいくのか。
きそうな気が僕
はな気がしてますか。
どうなんでしょう。そのウェブの深いところとかを、あとまあパフォーマンスチューニングだったりアクセシビリティとか、なんかそこまでこうしっかりと担保したシステム開発とかになると、まあ、エンジニアの手が変わってくるのかなっていう気はするんですけど、なんかおおよその大きいコードベースみたいなのはもうポチってやったら
ね、今もうそれは年々感じてて、やっぱりフレームワークでみんな作ってるんで、自分が入った頃に比べるとあっという間にアプリができるのはもうすでに残ってるっていう、
ありがとうございます、はい、
そうですね。確かにもう AI のこの自動系はもうみんな気になって気になってしょうがないトピックですし、ね、なんか今すでにもう昔から時代から考えると、
はい、
本当もう昔はフレームワークなんかもなかったし、
はい、
やってたんですけど、こう出来上がっていってそれがだんだん自動生成の時代になってくるんですかね。
まあそうです。文字っていうテキストっていう意味ではその領域は増えていく気がしますよね。今で3割とか、あの GitHub さんの公開されてるものとか、実際の、まあ、サイバーエージェントのものでもそれくらい推薦されてるって言われてるんで、
ありがとうございます。
自分の方から質問なんですけど、今の原さんが仮にこう新卒として入社をしたら、どのようなウェブフロントエンドエンジニアとして成長していくかっていう、その成長戦略みたいなところを、はい、原さん視点でちょっとお聞きしたいです。
なるほど。基本的にはやっぱりその事業とかにもよるんですけど、当時はまあなんかそのやっぱりやりながら学んでいきたいみたいなところはあったので、まあ、その目標を上長というか、まあ、その評価者なのかチームリーダーなのかとすり合わせて、まあ、その期待をちょっとずつ超えていくような、なんかちょっとエッセンス加えたりとかしていくようなところで、こう、なんていうんですか、余白を作って技術を伸ばしていくみたいな動きはしてたんですけど、今だと今なんか自分の中で課題なんかこうしたいなみたいなのってあるんですか。
今は結構そのまあアベマっていうのはコードベースが結構広いので、
はい、
まずアベマを理解するっていうところの段階だなと思って、
はいはいはい、
なので自分で何かこう手を加えようとか、どんどんこう改善していこうみたいなところまでまだこう手を出したいけど出し切れてないっていうむずむず歯がゆさみたいなのがあります。
はいはいはい、なるほどなるほど。そうですね。そうするとやっぱりこう学ぶ機会を増やす動きを取るかなと思ってて、昔とかは結構勉強会主催したりとか、まあ、先輩に教えてもらったりとかの動きをまあまあ取っていって、結構今ってこの間勉強会に行って気づいたんですけど、同窓会みたいになっちゃうんですよ。なんかもう、みんな久しぶりに同じ人が参加してるみたいな。最近やっぱりパンデミックであんまなかったんですけど、久しぶりに行ってみたら同じ人ばっかで、もしかして今の新卒の方たちはどうしてるんだろうってそこで思ったんですけど、どうしてるんですか。
どうしてるんでしょう。
勉強会っていうのはその社内の
ですか。社外の。
社外の、
はい、あんまり行くっていう感覚ない。もしくはまあオンラインで見るとか。
ああ、でも自分は学生の時に本当にパンデミック さなかだったりしたので、基本的にこうオンラインで参加するっていうような常識じゃないですけど、
ね、そういう感じ
が、そういう感覚があって、オフライン会場まで足を運ぶっていうのはあんま多くないですね。
だし、なんかその見るっていうのも本当に YouTube 動画とかで、ねうんうん、見るのが前提に多分なったりすると思うんで、はい、もし自分だったら、あ、この人はやってないからちょっと勉強やってみようかなと思ったりするかもしれないなってその時に思いましたね。そこでこうなんか違いができるっていうか、とかかな。できたものが大きいですもんね、もうすでに。
そうですね。結構じゃあ自分で学びの場を作っていくというか、そういう動きをしていくんだろうなって感じですかね。
多分、はい、そんな気がします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。確かにね、今のベテランの人が言っていることって大体正しい。
いや、そんなことないですあの状況にもよりますけど、勉強会じゃなくてもいいですけどね、あの資料を作るとか、この前あの社内で引っ越しみたいのがあって、昔の資料出てきて見てたら、なんか次の年の研修資料作ってたんですよ、なんか自分で、その本当に一部分なんですけど、なんかそういうのをやってみたりとか、全部をやろうとしなくてもいいので、そのこの自分の得意な分野でもいいですし、そういう学んだことをアウトプットする場を出すと、またそこから学びが生まれるんですよね、あの意見をもらえたりとか、自分でもう一回こう書き起こすことで頭の中が整理されたりとか、っていうのがあるので、まあ形式は問わずそういうサイクルを回すみたいなのがあるかなと思います。
じゃあさっきの話と関連させると、自分でこう勉強をインプットしてアウトプットするっていうサイクルが事業と結びついたりとか、
あ、そう、まさにそう、
タスクと結びついてると、よりこう、
は
い、
より良くて、そうそう、ブログ書くもなんかデベロッパーブログだったらいいかもしれないし、まあ、研修資料だとその次の年使えるんで、その会社とか組織にとってもメリットがあるものになってるんで、そういう掛け算みたいなのができるとより、はい、高速になるかなっていうのは、
はい、あ、結構イメージできました。ありがとうございます。
聞いてる人たちもぜひ真似してみていただきたいですね、
全員研修資料作り始め
た来年の
研修資料
研修資料作ってきました。
でも他の他社さんでもすごいいい研修資料とかあるじゃないですか、
はい、
とかも あと社内で作ったやつも結構バズってたりとかするので、結構面白い、みんなで作ったらそれはそれで面白い取り組みではあります。
確かにそうですね。部署によってもなんかブログ書いてもらったり、研修資料とか出してっていうお願いしてるところとかありますしね。確かに、ぜひやっていただきたいですね。池田さんはなんか他に聞いたことあります？
はい、はい、ライトハウスの指標っていうのは結構新卒って気にすると思ってて、
はいはいはい、
例えばウェブスピードハッカソンとかあると思うんですけど、はい、結構100、100、100、100とかを目指してみたりとか、ね、はい、すると思うんですけど、実際の業務って例えばもう全て P リアクトに置き換えたりだとか、はい、全てダイナミックインポートとかしてるかって多分違うと思ってて、はいはい、ある程度区切りつけて、まあ、他優先するとこもあると思うので、そういうふうに実装していってると思うんですけど、はい、原さん的にはなんかこれぐらいまで対応しておこうとかっていう目安ってあったりしますか？
あれですよね、ライトハウスっていうのは Google Chrome で研修機能でこう、はい、ウェブのスコアリングを見れるやつで、
はい、
ウェブスピードハッカソンっていうのは弊社で行っているウェブのスピードを競うハッカソンっていうのがあるんですよね、
はいはい、結構これもあの勉強会とかでも話題に上がることでもありますけど、うん、なんて言ったらいいですかね、基本的に、まあ、サービスにはもちろんいるんですけど、
はい、
ライトハウスの点ってその状況のスナップショットっていうか環境のスナップショットなので、
はい、
まあよくある話だと、例えばページが100ページあった時に他のページは全然悪かったとか、 あといろんなユーザーさんが使った時に悪かったみたいなこともあるので、まあもちろん嬉しいんですけど、個人的にはこう宣伝する時のもうライトハウスとかは宣伝する時にはいいかなと思ってるんですけど、まあ、実際その業務としてパフォーマンスチューニングする時は、まあ、実際の値を見たりとか、いろんなパラメーターとか URL も含めてパラメーターを作ってこう分析するような、ばらつきっていう考え方なんですけど、まあ、それをこうどう縮めていくかみたいな、
はい、あ、そういったものはこう CI とかで測ったりとかされてるんですか？
そうですね、あの CI 上で性的に測るものもありますし、まあ、Core Web Vitals だと基本的にユーザーの値、Chrome で実際にこうユーザーが見てる値だったりするので、
はい、
まあ、大まかな傾向が分かったりとか、あとはあの、まあ、社内だとスピードカーブっていうツール使ってたりと、まあ、他のツール使ってるチームもあるんですけど、 そういうところで定点観測っていうか計測をリリース後とか、ま、毎日とか回したりして変化を見たりとかしたりしてます。はい、
あ、なるほど。スピードとかじゃなくてこうアクセシビリティっていう点で、例えばウェブエバリエーションツールとか、
はいはいはい、
あの結構使われる方多いと思うんですけど、あそこいっぱいこう細かい忠告とかも出ると思うんですけど、はい、アクセシビリティとかはどれくらい対応されてますか？
なるほど。これは結構事業によるかもしれないですけど、まあ、アメーバとかに関してはガイドラインがあるので、はい、まずまあこのガイドラインをベースに、はい、まあ、VCAG っていうものにこう沿ってガイドライン作ってるんですけど、それをベースにこう大体こういうことをしましょうとか、こういうのは良くないですよっていうのがあって、でそれをもとにこうプロジェクトごとにどこまで対応するかっていうのを決めます。あの、まあ、全部対応してもいいんですけど、そうすると、はい、まあ、大変だったりとか制約ができちゃったりするんですけど、はい、まあ、ここまで対応しましょうねって決めて、
はい、
それに対応するようなアクションを取っていくっていうのがあって、はい、まあ、その中でチェックリストを作ったりとか、 あとはまあその性的になんかリンター回したりとか、まあ、あとデザインシステムを作って一貫性担保したりとかっていう、まあ、いろいろな手法があると思うんですけど、そういうことをやったりしてます。
なるほど、ありがとうございます。
いろんな本当検証ツールみたいなのもありますし、なんかいろんな方法でやられてるんですね、はい、本当に。
そうですね、まあ、ツールは整ってますけど、確かに使い方とか考え方みたいなところから入ると、さっき言った AI 時代とかでもなぜこれを使ってるのかとか、まあ、どういう問題を解決したいのかとか、そもそも問題どう見つけるのかみたいなところにもつながると思うので、まあ、最初の導入としてはいいですけどね、ライトハウスで2点取った、
うん、
まあ、っていうのは最初の入り口としてはすごいいいと思うんですけど、それが何を表しているのかっていうのを考えると、
はい
はい、
ぜひ参考にしていただきたいですね。金原さん、他に質問ありますか？はい、気になっていること、
今結構パフォーマンスのお話が出たので、と今原さんがウェブパフォーマンスのエキスパートとして、
はい
はい、サイバーエージェントで君臨されているという、
はいはい、いやそんなことはないですけど、ね、あのハッカソンやったらすごい低い点を叩き出すかもしれないんで、それこれはまた、はい、
はい、あのそんな原さんにちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、あのパフォーマンス改善のキャッチアップについてっていうところでちょっと聞きたくて、はい、で自分としては、まあ、リアクト、ネクストだったりとか、まあ、そういうライブラリ、フレームワークなどにおけるチューニング、まあ、こういうふうにするとリアクトにおいてパフォーマンス上がるよねっていう、はいはい、そういうハウっていう部分をキャッチアップする傾向が最近の新卒なり、
うんうんうん、
あの若い世代っていうのは結構、ね、はい、あの注力していたりとかするのかなと思うんですけど、結構その技術においてはハウも大事だけど、まあ、Why っていう部分、
うんうん、
なぜっていう部分も結構大事かなと思っていて、はい、まあ、そういうその Why よりも How の方が結構最近の人はキャッチアップする傾向があると思うんですけど、
はい、
その Why を追い求める人材っていうのが、はい、あのそういった面だとこう貴重になっていくのかなとは思っていて、
はいはいはい、
原さん的には Why っていう部分は今後も継続してキャッチアップしていくことで、よりこう価値のあるエンジニアになっていくかどうかっていうところをちょっとお聞きしたいです。
なるほど。その観点で言うと意外、まあもちろんそのなぜかっていうのはすごい重要なんですけど、両輪的なところもあって、うん、なぜかが分かってもこう実現できないと、結局その実装できないと実現できなかったりとか、
うん、
まあそのハウばっかずっとやっていくとなぜなのかが分かんないんで、最終的になんかとんでもないものになったりみたいな、その目的とは違ったものになったりするってことがあるので。結構こう両輪的に行ったり来たり、まあ、行ったり来たりみたいなのが結構重要かなと思ってるのが一つ、視点を引いたりこう、
うんうん、舞台で見たり中
心で行ったり来たりするっていうのがポイントなのかなっていうのと、あと案外自分も新卒の頃はやっぱ周りが見える範囲が当然狭いんで、意図的に広げるようなアクション、まあ、さっき言った先輩に聞いてみるとか、うんうん、他の事例を学んでみるとか、こうちょっと広げ意図的に広げることをやるといいのかなっていうのを、まあ、そのハウばっかなのは若干しょうがないみたいなところもあるかなと思って、
うんうん、
ところもあります、
うん、なるほど。じゃあ結構そのハウを知って、まあ、入り口はどっちでもよくて、ハウを知ったら Y をちょっと意識して
とか
してみるとかっていう、その行き来
を繰り返す、
繰り返すサイクルを回すっていうのが大事になって
くる、は
い、
かなと思います
、うん、確かにハウハウハウだけだとね、本当になんでそれやるかっていうのは迷子になってしまうし、うん、はい、目的だけね見てもそれが実現できないと、
そうですね、そうそうそう、なんでまあ うちの会社の場合とかは実際両方やる人たちがエンジニアっていうか呼ばれてると思うんで、うん、分断されてないんで、その設計とか問題を埋め付ける人と実装する人は一緒なので、
うん、
まあ、そう行ったり来たりすることにこう価値があるかなっていうのがあります、うんうん。
いろんなこう OSS とか開発していたり、まあ、社内でもなんか改善案とかを提案したりする人って結構既存のコードベースとかに疑問を持って、はい、なんでこうなってるんだろうとか、与えられてるものは当たり前だと思わずに、なんか向き合う姿勢みたいなのが、はい、持ってる人がそういうことできるのかなっていう、
確かそれはそうだと、はい、思います、ね、うん。
じゃあまあそうですよね、今後も How?Why? っていうところは意識していく、はい、
もちろん時間は有限なんですけど、多分よくしようと思ったらなかなか終わりがないところも、
うん、
特に大規模なコードベースだとね、
うん、
いくらでもあると思うんですけど、スケジュール意識しながら、まあ、ちょっと意識しないといけないですけどね、
はい、
行ったり来たりするといいかなと、はい。
そうそう、時間もあれなんで最後の質問ですかね。
あ、もうそんな
ですか。そうなんですよ、早い、もう面白い質問ばっかなので時間が経つのが早いですね、本当に
早いですね
では池田さん、最後何か気になることありますか。
はい、ちょっとこれ個人的に気になっていることなんですけど、先ほどキャッチアップの話があったと思うんですけど、原さんはどういったところでこうフロントエンドの最近の主流とかであったり、そういうこうキャッチアップしているのか、例えば自分とかだと、まあ通勤時間に前とか、こうフロントエンドウィークリー東京さんとかよく見ているんですけど、あとまあ社内のタイムズであったり、そういうところから収集してるんですけど、はい、まあ、原さんってどういうとこから収集してるんだろうっていうのがちょっと気になって、
結構これはベテランだからこそっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、ある程度さっき言ったコミュニティみたいのもあるんで、はい、なんていうか自然と集まってくる面みたいのもあって、まあ、そのさっきのソーシャルメディアのフォロワーとかも含めて、はい、そういうとこは一個、まあ、あるっちゃあるんですけど、あとはそうですね、どういうふうにキャッチアップ、意外と習慣的に何かを見るってとこはなくて、必要になった時に調べたりするケースの方が今は多いですね、
うん。
まあ、さっきも言ったんですけど、できる限りプロジェクトの中で学ばないといけない状況を作るようにしてて、どっちかっていうと、
はい、
そうすると学ぶしかないじゃないですかちょっとやったことあるけどちょっとやったことないものにチャレンジしたりとか、
はい、
まあ、新規プロジェクトだったらまあ絶対学ばないといけないですし、新規じゃないにしても何か改善しようと思った時は学ばなくちゃいけないですし、そういう状況を作ることを意識してたりします。
なるほど。
自分からこう環境、学ぶ環境を整えるみたいな感じなんですかね。
そうですね、学ばないといけない状況にするみたいな、なんかまあ、なんかプロジェクト立ち上げるでもいいですし、改善のプロジェクト立ち上げるとかでもいいし、まあ、実際担当した案件の中で知らない部分とかも出てくると思うので、そういったものを学んだりとか、同じようなやつでも次へもうちょっと早くするためにはどうしたらいいかとか、
うん、
まあ、あとはもうちょっと良くするためにはどうしたらいいかっていう観点で見ると、同じ内容でも多分チャレンジできることはあると思うんで、
うん、
そういうのを探したりとかはしてます。
じゃあ仕事している上でそういう機会があったら大切にして、すごい深掘って勉強してみるっていうのが一つ大切な。
そうですね、本当ちょっとでも良くて、もう言って自分十何年とか働いてるんで、まあ、それなりに長いっちゃ長いんで、そのいきなりなんか何度も知ってたってわけでもちろんないので、ちょっとずつちょっとでもいいかなっていうとか、波とかやっぱありますよね。ある地点から急に分かるようになったみたいな、確かにあったかもしれないですね。
なんかあるやってったら突然なんかできるようになって、
なんかいろいろ分かるようになってきた、なんかこの関係性がこう多分点在してたものがつながるタイミングとかは多分人によって全然違うと思うんですけど、来た感覚はありますね。
新卒とベテランの方ってなんかこう点で知識が点在してるか、もう線でつながってるかみたいな感じのイメージがあって、
はいはいはい、
原さんになんか新しいライブラリーだとか、
はいはいはい、
技術だとかっていうところをこう仮に提示したとしても、なんかいろんなことと関連付けてすぐに理解しちゃうとか、その理解の速度とかも、ま
あ、
ベテランと新卒の違いなのかなっていうのが結構思ってるんですけど、
確かにちょっとそれはあるかもしれない。やっぱ経験の力っていうのは多少あるかなっていう。昔自分が入社した頃に藤田社長が面白いことを言っていて、当時は若い人の方が当然詳しいから、それだけでこう価値が出るって言ってたんですよ。まあやっぱりそのね、年上の人が多い会社さんと話するときにも若い会社っていうのがやっぱ価値があったんですけど、うん、まあ業界が成熟するにつれて経験がある人にもやっぱ価値が出てくるっていうことを言ってて、
うん、
まあ確かになみたいな。まあ、それだけ言ったらそれはそうかみたいな感じかもしれないですけどもうそれを実感している感じはありますね。
うん、
なんでそこの掛け合わせでサイバーエージェントって感じなので、その掛け合わせでまた強く持っていけるといいのかなっていう。
うん、
サイバーエージェントを学ぶ機会を本当に与える会社ですからね。
そうですね、
新卒の頃からいろんなことにチャレンジできる環境なんでね、うん、ぜひ一歩一歩学んでいっていただきたいですね。
逆に言うと、あの若い人がいっぱい入ってくるんで、うん、刺激にはなる
とお互いに。ベテランの
方が。そうそうそう。あの、同じことばっかり言ってるとね、ち
ょ
っと、
はい、確
かになんだあの人ってなっちゃうと思うんで。
うんうん、確かに。逆にこう、ベテランの目線から見て、今、一言アドバイスをするなら、なんかありますか、原さんの。
アドバイス、
うん、なんかこれ。
いや、でも本当人によるんですよね。うん、ワンオンワン結構人によりますけど、なんでしょうね、アドバイスか、
なんか気持ちの持ちようでも、
いや
これから入ってくる人たち
に、ね、そうですね、うん、でもまあ物を作る仕事ではあるんで、それ自体を楽しめるっていうのがベースとしてあると、うん、あのエンジニアを楽しめるかなっていう、作ったりその効果を検証したりするっていうのはあります、うん、はい、
物作りですからね、物作りが好きな人が本当に成長していくようなここですよね。改めてね、はい、参加してポッドキャストベテランの方からいろいろ聞いてもらったと思うんですけども、なんか話しててこう参加してみての感想だとか印象に残ったことだとかあれば聞いていこうかなと思うんですけど、フキンバラさんどうですか。
はい、今日話をいろいろ聞かせていただいて、やっぱりこう行き来するみたいなところと、まあ、それが例えば、まあ、How の部分と Why の部分っていうのをこう行き来してみたりとか、具体と抽象で視点を変えてみるとか、いろんな方面からいろんな方面の視点を持って物事を見るといいよっていう点っていうのが一つ勉強になったところですね。
池田さんは感想はありますか。
はい、
なんかね、こう聞いてみて思ってた回答違ったとか。
そうですね、結構キャッチアップってこう主体的にもちろんどんどんされてると思うんですけど、やっぱ仕事している上でそのチャンスがある時にすごく深掘って、その仕事の中での機会を大切にするっていうのを知って、はこういう風なベテランになれるんだなっていうのをすごく実感しました。
ありがとうございます。本当にもうベテランの人からね、いろいろ聞ける機会ともなかなかなくて、今回いろんな本当にためになるね、話とかともう聞けたと思うんですけど、原さんの方も今回ポッドキャスト参加していただいて、
いや、すごい楽しかった。
楽しかったです。
また考える機会にあったので、うん、
はい、いい刺激でしたか。
そうですね、はい、すごい楽しかったです。はい、
よかったですね。こういったなんか新卒の言葉っていうのも意外となかなか聞く機会もないですし、はい、またこう気になっている人たちもぜひね、たくさんいると思うから、ぜひこのポッドキャスト聞いていただいている人とかも学びとなっていただけたらいいと思います。はい、今回もう時間ですけども、本当にいい学びがあってね、いろんなことを聞けたんじゃないかなと思います。時間なので今回もポッドキャスト、まあ、いろいろ聞きたいんですけども、今回はこれにて終了といたします。ファシリテーターは株式会社シロク石井がお送りいたしました。それでは皆さん、また次回、バイバイ。